たくて会いたくてこの胸のささやきがあなたを探している、
そばにいる。 はい、こんばんは。やっぱりいい曲やね。ですね。これは、今回、流したのはですね、小田和正と、スターダストレビューの、木蓮の涙、の、ライブバージョンでした。はい。そう、あのね、いいね。で、本スレじゃねえ、また本スレって言うそうになった。本スレじゃなくて、避難所、本スレの方はやってますんで、避難所の方。んで、避難所の方もやってたんですけど、まあ、ね、しょうがないと、いうことで。んで、986番さんで、オジゲルマンと、これは俺を指さしてるか矢印さしてんだけど、俺、オジゲルマンっていうの俺はね、2話目でやられる怪人の名前だよね、大体ね。あんまり強くなさそうね。てかね、なんつうのかな、あのね、なんつうの、こういうヒーローもんの、なんつうのかな、最近のっていうか、もうなんだ、中学生の時でもあんま見てなかったか覚えてないけど、中学生の時でももうほとんど見てないか。なんかそういう戦隊もののやつって、あれなんだよね。世界征服って言ってる割にはまだ日本すらね、抑えられねえっていう、かわいそうな奴らなんだよね、ああいう人たちは。ああいう人たちとか言ってるけど。そう、かわいそうなんだよ、怪人軍団っていうのは。あんだけさ、金かけてすんげえ装置とか作ってるのにかかわらず、ね、怪人まで作ってんだよ、だって。わざわざね、しかも変な動物と組み合わせ、亀バズーカとか言いますからね。亀とバズーカ合体させたっていうね。っていうか、戦車作った方が早いんじゃねえなと思うけど。そう、それでね、頑張って戦闘員まであそこまで育てたのにもかかわらず、日本すらね、お前日本ぐらいさ、ちょっとお前占領させろよっていう、そんだけ頑張ってんだしっていうね。で、次、キアガチューナルマさん、オシム来たこれと、オシムオシム?オシムと来たよ。なんでオシムなんだよ。全然意味わかんねえ。で、ティアが18番さんで、イサムちゃんこんばんはと、バマンス。今日はちょっとですね、さすがに疲れたと仕事でね。で、っていうかね、あ、そうそうそう。避難所の方に、どなたかわかりませんけど、自分が5時起きだっていう話を仕事でね、いつも毎日5時に起きてんだよっていう話をしたら、4時、あれ何分頃かな?ちょっと忘れたけど、書き込みがありましたね、なんか、別に、いや、ありがたいんですけど、そういう書き込みを、なんつうの?で、その避難所が一つ埋まるっていうのはね、まあ申し訳ないと思いつつも、まあありがたいと、非常にありがたいと思ったんですけど、頑張って、てくださいみたいな、頑張れみたいなのが書いてありましたよね、その5時起きの自分に、つって、それはまあ非常にありがたかったです。で、それはまあ返事しないといけないなと思って返事しといたんですけど、で、次。で、989番さんで、イサムおじさんこんばんはと、で、言い換えんだったら逆なんだよね、これ本当はね。俺はね、五者六入で二十歳ですから、おじさんじゃないですから、だから、ね、まあ、こんばんはですけども、こんばんはですけども、で、290番さんで、イサムさんのようなものこんばんはと、俺何、もの?ようなものってね、なんだろう、俺のようなものっていうのは何でしょうかね、わかりませんけど、って、もう俺の方じゃないやつもありますからね、ちょっとあれなんですけど、T192 は自分なのかな、ハワワって書いてあって、音符が書いてあって、イサムさん来ちゃいましたって書いてあって、音符っていうね、音符使いすぎ、ね、もう本当にね、拡張しちゃうぞっていう、で、900、そうだな、T195 かな、木蓮のなんだけど、涙ですね、で、まあ、セントリー合戦で次のスレ、に行きます、避難所。自スレ、避難所自スレですね、62スレ目ですか?あ、違う、63スレ目か。で、2、3と、1を打つという形で。で、 どこまで行くんだ、ねどこまでだ、12番さん、イサムさんって書いてあって、ゲルマンはかわいそうなやつだって書いてあるけど、俺そんなこと言ったっけ、言った覚えがねえ、わかんねえけど、で、13番さん、これはゲルマンですけども、ショッカーとかは日本以外だと結構栄えてんだぜと、知ってんのかよと、栄えてる、何ですかそういう、なんかあるんですかそういったのが、わかりませんけど、栄えてる、ショッカーって栄えるとかあるの、だってあれ戦闘員だわかんないけど、日本以外だと、そうなんだわかんないけど、で14番さん、イサムさん番はと、こんばんはです、ね、ありがとうございますわざわざね、それでバンバンバンバンって書いてくれるのは非常にありがたい、で、15番さんは避難所は雑談 OK だからいいんじゃねえの、これはわかんねえわ、で、他は違うね、他は違うね、よし、んじゃ、今日も京都で、とうとう折り返しという形で来ました、んーと99人の最終電車、作が井上夢と夢人ですけど、銀座線舞台で、99人登場人物がいるんですけど、それのですね、とうとうね99人中50人終わったと、で51人目からつうことで行きたいなという形、はい、でちょっと待って画像アップするね、今日はね、まあ確かに明日休みなんですけどね、まあいつも通り2人ぐらい潰したら、終わりにしようかなとは思ってるんですけど、ね、いつもそういう風に言ってるんだけど、なかなかね、それだけじゃ終わらないっていうのが、まあ、いつものパターンなんですけどね、今日はどうなるか、別に長引かそうと思ってやってるわけじゃなくて、なんかその振られたやつで自分の中でスイッチが入って喋り出すっていうのがあるんで、それでスイッチ入るかどうかっていうのがまあ分かりませんけどね、はい、で、画像アップの方はできたでしょうか、よし、ハイパーテキスト小説ですね、23時56分から12時、だから24時の13分までです、最長でね、短いやつは1話のやつも1人いるんですけどね、まあそいつはもう読んじゃいましたけど、で今日はドイツから行くかということなんですけど、そうだね、結構ね、さすがにもう半分超えたってことで、半分超えたってか半分に来たってことで結構潰してるんですよ、もう13話完結のやつとか、10話完結のやつ、11話完結、12話完結のやつも全部潰してますし、16話完結のやつも全部潰してる、だからね9話とか8話7話6話とかもうだんだんその程度なので、逆に今度17話18話のやつがそれぞれ3人ずついるんで、それを1人潰さないとまずいかなとは思ってるんですけど、まあどうなるやら、ちょっとまあやってみようかなというふうに思いますどうすっかな、昨日の主任をやってみるかな、竹内主任をね、竹内でいいんだっけ、竹内重義、ベテランの刑事さんですけど、その辺をちょっとやってみようかなと思ってみたりします。でこいつはですね、23時56分の銀座駅から24時13分の銀座駅まで、つまりずっとこいつは銀座駅にいるわけですわ、っていうやつです。一番初めの配信の時に沖崎勤という男をやりましたけど、そいつ関連のね、そいつと同じその軸のお話、なんですよね、じゃあ行ってみっかな、こいつ竹内重義、面白い顔してるけどじゃあ行こうかな、何か問題ってあるかな、ああわざわざ、いや結構、いやカマちゃんがやってるから、なんつうの、今日は自分は独り言に近い状態になるかなと思ったんだけど、そうでもなかったね、いやありがたいことでじゃあ、行きまーす。23時56分で銀座駅で竹内重義、竹内はホームに置かれているクズ物入れを一つ一つ点検して回っていた。 ホームの天井からぶら下がっている時計に目をやった。もう15分ほどしかない。15分もしたら金田勝彦を乗せた電車が到着する。急がなければならない。まさかとは思うが、犯人が爆発物でも駅に仕掛けてないとは限らない。ホームのどこかで爆発を起こし、その騒ぎに乗じて金を奪う。そんなことを考えていないとは限らない。くず物入れ、空き缶入れ。ふとホーム中央の売店に目がいった。売店はこの時刻すでに営業を終え、シャッターが下ろされていた。ここに何か仕掛けられていたとしたら。竹内は売店に近づき、脇のドアに手をかけた。鍵がかかっている。無論当然のことだ。ここの鍵はどこに置かれているのだろう。駅の事務室か、駅長室か。売店の戸に手をかけている竹内を数人の乗客が眺めていた。まずい。竹内は一旦その場を離れた。どうもやりにくい。人命のかかっている事件は下手に動くことができない。あと15分ほどで電車が到着するということは、犯人もすでにこのホームに待機しているかもしれないのだ。その可能性は非常に高い。しかし当たり前のことだが、犯人が確定されるまでは職質だってできない。クソ、あと15分しかない。狩野はどこへ行ったのだ。竹内はホームを見渡した。時間がないとなると竹内がこのホームを離れるわけにはいかない。狩野はどこだ。水飲み場横のくず物入れに竹内の目が止まった。投入口から新聞紙の包みのようなものが覗いている。ゆっくりと近づき、その新聞の包みを抜き出した。
え、
竹内は思わず顔をしかめた。筒状に丸められた新聞を開くと、中から現れたのは誰かの吐砂物だった。ブーンと鼻をつく匂いに顔をしかめながら、竹内は新聞を元の筒に戻し、ついでにくず物入れの投入口から中を覗き込んでみた。不審なものは見当たらなかった。新聞の包みをくず物入れに戻すと、竹内はまたホームを見渡した。狩野明子の姿が売店の向こうに見えた。ゆっくりと竹内はそちらへ足を運んだ。明子がそれとない視線で竹内の方を見た。で続き。23時57分、銀座駅、竹内重義。狩野明子が向こうを見ろというように目で合図をよこした。そちらを見ると、釣りに出かけるような服装の若者が、所在なさそうにホームをぶらついていた。あれは？聞くと、明子はホームの向こうに目をやりながら小さく答えた。
さっきからホームを行ったり来たり。
ふーん。竹内は若者をそれとなく観察しながら柱の脇へ歩いた。新聞を取り出して広げ、そこへ目を落とした。そのままの格好で明子に言った。推定される年齢は30代後半から40代前半ということだ。少し若くないか。
服装を見ました？
チェックのハンチング、茶のジャンパー、グレーのズボン、網上げの登山靴、アーミーグリーの細い布のケース。
あの格好クーラーバッグが似合うと思いません？
てってんてん。竹内は読んでもいない新聞から目を開けた。もう一度若者に目をやる。
年齢は電話の声からの推定でしょ。年寄りじみた声の若者もいます。
うむ、なるほど。明子の言う通りだった。犯人は金田勝彦に金をクーラーバッグに入れて持ってこいと指示を出した。釣りへ出かける服装にクーラーバッグ、それ以上の取り合わせはない。よしと小さくうなずき、竹内は明子に聞いた。売店の鍵がどこに保管されているか知っているか。
売店？
まず可能性はないと思うが、売店に何か仕掛けていないという保証はない。竹内はまたハンチングの若者の方へ目をやった。若者は腕の時計と校内の電気時計を見比べていた。
鍵はそれこそ売店の売り子さんが持っているんじゃないですか？
わからん。駅にも合鍵が保管されているんじゃないか。
あったとしても開けるのは危険じゃないですか？
いや、危険があるかどうか見てみないと。
そうじゃなくて警戒される可能性。
実際その通りだ。竹内は小さくうなずいた。爆発物の可能性は極めて低い。しかしこのホームにすでに犯人がいる可能性はそれに比べて非常に高いのだ。
犯人を警戒させてしまうことだけは避けなければならなかった。竹内は新聞を上着のポケットに突っ込み、柱から離れてゆっくりとハンチングの若者の方へ移動した。若者に2メートルほどまで接近し、そこへしゃがみ込んで靴の紐を締め直した。紐を結びながら若者を観察する。彼の荷物は細い布製のケースしかない。そのケースを肩にかけている。中には棒状のものが入っているようだった。常識的に考えれば中身は釣り竿だ。しかし釣った魚をこの若者はどうやって持ち帰ろうというのか。釣りに出かけるにはあまりにも荷物が少なすぎる。竹内はゆっくりと立ち上がった。時計を見る。もうあまり時間がない。その時若者の向こうで若い女性がハンドバッグを振り上げるのが見えた。何すんのよ。女性は横に立っている男の腕をハンドバッグで殴りつけた。何が起きてるんだろう。で、避難所ですよ。27番さんまで飛びます。最近イサムさんの朗読聞かないと寝つきが悪いから困ると。そこまでそうなんだ。ありがたいやら、困ったもんやら、そうしたら俺がやんないとダメじゃん。じゃあね、俺がやんねえと寝つきが悪いって、どれだけ俺の効果があんの。そんなこんな声のやつがやってんのに、よくわかんねえな。32番さんまで飛びます。イサムさん晩はと、こんばんはです。今日は2時くらいまで起きているので、それまではよろしくと。俺は何がかりだ、お前のっていう。ね。2時くらいまで起きているので、それまではよろしくって、俺はそれまでずっと、ヘイヘイと、わかりましたと、いう形でやるんですか。俺は何者でしょうかね。で、え？ちょっと待って。向こう終わった？そういうことか。35番さんで空気を読んで誰か本スレに移動っていうのを書いてあったんで、パッと見てみたら終わったんですね、本スレね。うん。なるほど。で、36番さん、もう二人スカイプ繋いじゃえばいいのにって書いてあるけど、それは、ばって、苦しい、苦しいってなるから、で、37番さん、おっさん本スレ行こうぜと。で、俺が本スレ？いや、どっちが行くんですかね。これはどっちですか。何、自分が行っていいならもう行っちゃうぞ別に。で、ガチカマの方が行くんだったらガチカマの方が行っちゃってくれればいいんですけど、自分で行ってて面白くなっちゃいましたけど、今ガチカマっつってね。どっちですか。ホンスレの方行った方がいいですか。ホンスレ行くかな。これでまた被ったりしたら笑うけどね。あ、そうなんだ。じゃあ、自分が本スレ行きたいと思います。じゃあちょっと本スレ行く、その、手はずを。はいはい。よいしょ。で、はいはいはいはいはいはいはいはい。で、はいのほいね。はいはい。はい。はい。はい。はい。スレに、移ります。じゃあ、行っちゃいます。で、うるす。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。もうね、いろいろね、今やってるから、ちょっとごめんなさい、ほんとに。ちょっと待って、今書き込む。ちょっと、これね、あれだね、
なんつうのかな、書き込んでる時ってあんまり喋れないね。書き込みを止めるとこうやって喋れるんだけど、書き込んでる時ってあーとかうんとかしか言えない。本当に喋れないな。はい。はい。本するの方に移動しましたと。で、避難所の方一旦ね、避難所の方41、42が、書き込んでいただいたんで、ちょっとそっちを。41番さん、ガチカマって書いてありますけど、ガチカマ、ガチでカマですから。で、42番さんで、イサムって書いてあって、ガチカマ、ガチカマ、ガチカマ、ガチカマって書いてあるけど、なんつうのかな、うん、なんか虫みたいな名前になっちゃったね、なんかね、ガチカマってね。で、本スレに移動をしました。で、本スレで、369番さんで、終電に乗って避難所から来ましたと。お疲れさんです。終電に乗ってね、わざわざ大変なところ。で、370番さんで、ここから拡張、うるさいっていうね、371が俺で、で、372が、加齢臭を感じて飛んできましたと。俺、何度言わせれば気が済むんだと。だから、五社六入で二十歳だと言ってるだろう。本当に。加齢臭なんか、この時期から出たらもうまずいでしょ、だって。絶対。で、373番さんで、ガチカマの巣窟から来ましたと。ガチカマの巣窟怖いね。ねえ、お疲れさんですね。相当多分服ボロボロにされてきてるんだと思うんですけどね。多分お尻押さえてきてるんだと思うんですけど。で、374番さん、避難所から丸裸のおじさんを追いかけてきましたと。俺がね、避難所から最終電車に乗って丸裸でやってきましたって書いたからね。で、375番さんで、変態どもの手から逃れるために避難所から脱出してきましたと。お疲れさんです。やつが、かなり避難所は、なんつうのかな。カマちゃんがやると、少し、なんていうの、もう、なんつうの、エロをやってないのにもかかわらず、もう流れが、その、やばい方向に、うん、行ってますね、最近の流れっつうんですか、うん。ね。本当に本当にガチカマの、なんつうのかな、ガチカマでそういうのが好きな、人の、なんていうの、お話を聞いてるあれになっちゃって、それでそれをレスつけてる人たちもなんかそんな感じの雰囲気を出しちゃってると、ね。で、なんか下老術、っていうか自分もそんなこと言ってて全然下老術っぽくないけど、ね、全然、あれだよね、俺も同じだけど、軸は違うけどさ、なんか、下老術っぽくないっていう意味では同じかなっていう。で、376番さんで、最近なんだか下ネタ風味だと。いや、俺の場合は振りすぎだな、だって。俺の場合はそうやって振るからだ、俺自身が振ってるわけじゃないでしょ、だって。ガチカマの方はどうか知りませんよ、私は。ね。で、378番さんで、違う、377番さんで、イサムさんの時も下ネタの流れになるけどね、と。てか俺から振ることってあんまりないんじゃない？だって振られるから言っちゃうんだって。でも俺抑え気味にしてると思ったけど、378番さんでイサムさんにアナル拡張があるじゃない。これで抑え気味だったら俺はどこまで行くんだって話だから、それないな。で、379番さんで、人のこと言えないけどねと、うん、まあ確かにそうだけどさ、そうだけどさ、でもさ、あんまりさ別にさ、広げようと、いう風に思ってはいなかったりするんだけどね。だけどさ、書き込まれるじゃん。ね。うん、で、380番さんで、拡張先生は人のこと言えたもんじゃないですよね、と。いや、だからね、本当にもうね、拡張先生とかね。そんなので先生なんて言ってね、本当にね。まずは5ミリからと。まあ、そんなのもね、広げるまでもね、って話ですけど。わかりません。で、次行っちゃいます。これだって18番だからさ、ここで脱線してたらもう終わんないよ、これで、いっけどね、もうどんな話か分かんなくなっちゃってるでしょ、これ、自分もね、まだまあまあいいけど、で、間にこれだけ挟むとね、わけわかんなくなっちゃうよ。よし。で、23時58分で銀座駅、竹内茂雄氏行きます。いて、殴られた男が声を上げた。なんだこの、男が若い女につかみかかろうとする。竹内はとっさに釣り自宅の若者の脇を抜けてその男に歩み寄った。男の肩を押さえる。 男が竹内を振り返った。プーンと酒臭い息が竹内の顔にかかった。なんだおっさん、やめなさい。なんだと、この女がいきなり殴りやがったんぞ。カミカミだぞ。それは竹内も見ていた。竹内が目を向けると若い女はバッグの口を握りしめたまま男を睨みつけていた。女の方も酔っているように見える。
痴漢、
女が吐き捨てるように言った。何が痴漢だバカ野郎、言いかかりつける気かてめえ。男がまた女の方へ一歩踏み出した。竹内は男の腕を掴んだ。
痴漢だから痴漢って言ったんじゃないの。
話せこの野郎と男は竹内に掴まれた腕を振りほどこうとした。もう噛んじゃっても。で続き、竹内の手は外れなかった。振り払おうとしながら男は女を怒鳴りつける。ふざけるな、俺が何をした。え、触ったじゃないか。触っただと、どこを触った。おっぱいかケツか、思い上がるんじゃねえぞこのブス。誰がお前みたいなブスを触るってんだ。触ってもらったなら感謝しろ。やめろ。竹内は男を一喝した。男は竹内を睨みつけた。おめえは何なんだおめえは、話せこのバカ野郎、言いながら男は掴まれていない右手で竹内に殴りかかってきた。竹内は掴んだ左の腕を男の背中へねじり上げた。てんてんてん。男の顔が歪んだ。竹内は若い女の方へ目を向けた。女は勝ち気そうな目で男を睨んでいる。訴えますか聞くと女は、えと竹内を見返した。訴えるなら駅の事務室へこいつを連れて行きましょう。あなたも一緒に来てください。
え、その私は。
訴えないならいつまでもこんなところにいないで離れたらどうです。殴って怒鳴っただけじゃ足りませんか。だったら一緒に上に行きましょう。若い女は戸惑ったように二度三度瞬きをすると、竹内と腕をねじり上げられている男を見比べ、くるりと背を向けて歩き去った。竹内はそれでようやく腕を掴んでいる手の力を抜いた。
いって。
男が歪めた顔で竹内を睨んだ。
てめえ何すんだよ。
言葉は相変わらずだが、ねじり上げられたのがよほど答えたのか、口調に先ほどまでの勢いはなくなっていた。悪かったな。ただあのまま女性に手を出していたら本当に警察へ突き出されるところだぞ。
け
っと男は左の肩を押さえながら頭を振った。
冗談じゃねえや、何もしてねえのにとんだ災難だ。
もう一度男は竹内を睨みつけ、その場を離れていった。見ていたが女を追いかけるという様子ではなさそうだった。ホームの乗客たちが竹内と男を眺めていた。てんてんてん。はっとして竹内は自分の後ろを振り返った。釣り自宅姿の若者が消えていた。で続きで、23時59分で銀座駅、竹内重吉。そのままホームに視線を巡らせた。若者と同様に狩野明子の姿も見当たらなかった。ふむと竹内はうなずいた。噂にたがわぬ女だ。竹内が狩野明子と組むのはこれが初めてだった。しかし彼女の存在は特殊班のみならず刑事部全体に知れ渡っている。外見はどこにでもいる OL といった雰囲気だが、その中身は猛者だった。加えて頭の回転が速い。聞くところによると、アキコの実家の壁には彼女が獲得したメダルがずらりと並んでいるそうだ。竹内は若者とアキコの消えたプラットホームの一角をゆっくりと移動した。浅草寄りの一番端、松屋方面出口とプレートの貼られた階段がそこから上へ伸びている。外へ出るとすればこの階段だ。竹内はちらりと階段の上り口に目をやりながら思った。犯人がどのようなことを考えているのかはわからない。だがこのホームから地上へ出るとすれば一番近いのは松屋方面出口である。最後尾車両に乗れと指示を出したのはこの階段を使うためか。ただもちろんこの階段上の改札付近にも捜査員は配備されている。事件の性格上、制服警官を配置するわけにはいかないから、必ずしも十分な人数とは言えない。しかし、二十数名の刑事たちがこの銀座駅に集結しているのだ。地上へ逃げた場合には、まず見失うことはあるまい。だから、問題なのは、むしろ犯人が逃走経路を地上ではない方向へ考えている場合である。
金田勝彦から身代金を奪い、そのまま金田と入れ替わるようにして渋谷方面へ電車に乗って移動するのか、あるいは線路伝いに京橋の方へ走るのか。だとすると京橋にも捜査員を配置しておくべきではないか。電車に乗り込んだ場合には竹内と明子がそのまま追跡できる。しかし線路に飛び降りた場合には人質を取られている以上追いかけるのは危険がある。警察の存在を犯人に教えてしまうからだ。しばらく竹内は黒く口を開けたトンネルを見つめていた。明子が帰ってきたら京橋手配の連絡を頼むことにしよう。そう考えながら竹内は時計を見た。もう12時になる。時刻表通りに電車が走っているとすれば、金田と身代金を乗せた電車はあと14分ほどでここへ到着する。で、マジで？本スレ381番さんで、イサムさんが噛んだ途端にバッファッファー。本当に？最近、バッファッファーっていう風なことを言われないんだけど、あ、そうですか。でもどうしようもないんだけど、だからって、これで治りましたかねみたいなのできませんからね。ちょっと、まあ、その辺はね、噛まないように、まあ、無理だけど。したいと思います。なるべくね。だけどやっぱりね、別に自分は朗読班ではないので、こんな声ですしね、まあ淡々と やりますけども、噛みまくりですよ、その辺は申し訳ないなと思いつつも直すことすらできねえ。頑張ってるけど、で行きまーす。24時ちょうどで銀座駅、竹内茂吉。やや急ぎ足で狩野明子が戻ってきた。あの若者の姿はない。見失ったのか。やろうは。竹内は線路の方へ目をやったまま聞いた。どうやら無関係です。それよりも星は浅草方面へ逆行して逃走の可能性があります。なんだそんなことか。やや拍子抜けして竹内はうなずいた。どうやらという言葉はあんたらしくないな。無関係という判断の根拠は？
ありません、勘です。
その答えに竹内は明子を見返した。勘？ほう、狩野明子が勘で判断するのかい。嫌味を言うと明子は照れたように口元をほころばせた。
判断じゃありません、優先順位の問題です。
ふむ、肩がついたら一度ゆっくり聞かせてほしいな。勘と判断の違いのあたり。
はい。
でクーラーバッグの似合う若造よりも優先順位が高い問題は何だ。
ですから逆行の。
竹内は線路の方へ顔を向けた。線路に飛び降りて逃げる可能性だろ。言うと明子はやや声を落とした。
それも考えましたが、この星の考えているのはもっと単純なことのようです。
単純なこと。明子の言おうとしていることがよくわからなかった。目を向けると明子は小さくうなずいた。
渋谷行きの発車時刻は0時14分です。
うむ、
その同時刻、浅草行きの最終電車がこのホームから発車します。
何？思わず竹内は自分の後ろを振り返った。同時刻に浅草行きが？本当か。引き返すともう一度明子がうなずいた。
少なくとも時刻表の上では。
うむ。竹内はホームを横断して2番線の白線まで歩いた。7歩だった。ホームの幅は7歩しかない。同時刻に渋谷行きと浅草行きがこのホームを発車するということは、発車する前、二つの電車が向かい合って停車している時間があるということだ。無論、その時、どちらの電車もドアを開けている。竹内は腕の時計を見た。12時を過ぎた。時間がない。足を返し、明子に言った。悪いが、上の連中に至急何人かよこすように言ってきてくれ。
了解。
言うなり、明子は松屋方面出口の階段を登り始めた。階段を登っていく明子の後ろ姿を見やり、その目を再び2番線の方へ返した。なるほど、犯人が金田勝彦を最後尾車両に乗せた意味はこれか。銀座駅のプラットホームはこの松屋方面出口付近だけで幅が狭まっている。要するにホームがさつまいものような形で中央が膨らみ、端の方が細くなっているのである。今竹内が自分の足で横断してみたところでは7歩だった。
電車が駅に停車している時間はせいぜい10秒から15秒程度。7歩の距離なら渋谷駅から浅草駅に乗り移るのは造作ない。身代金の受け渡しに多少手間取ったとしても十分の余裕がある。しかもそれは現在こちらへ向かってくる浅草駅の電車に、その先頭車両に犯人が乗っているという可能性も含んでいるのだ。浅草方面へ逆行か。それだけじゃない、渋谷駅に乗り換える可能性だってあるぞ。竹内は手に持っていた新聞の角を頬にこすりつけた。で次、24時1分、銀座駅、竹内茂吉。竹内はもう一度ゆっくりとホームを見渡した。先ほどの若い釣り客の他にはこれといって不審な人物は見当たらない。現在この松屋方面出口付近、最後尾車両の乗車口付近にいる利用客は5人、全員が男だ。5人のうち1人だけは2番線側で、つまり浅草方面行き乗り場で電車の到着を待っている。あとの4人は1番線に向かって立っていた。この4人は間もなく到着する渋谷方面行きに乗車するはずだ。それは金田勝彦を乗せた電車ではない。金田の乗った電車はその渋谷駅の次にやってくる。もう一度整理しようと竹内は階段下を離れながら思った。足元の床に日比谷線と丸の内線の乗り換え案内の矢印が表示されていた。犯人の指示は身代金を持ってこの銀座で降りろというものである。降りたホームで待てと。裏を書いて電車が銀座に到着する以前に身代金を奪うというのでない限り犯人はここへ現れる。ではどのようにして犯人はこのホームへ降り立つか。三つの可能性がある。一つは改札を通ってホームへ降りてくる、経路。その場合犯人は金田の乗った電車が到着する以前にこのホームに現れるだろう。二番目は金田と同じ電車に何食わぬ顔をして乗ってくるというものだ。この経路に関しては捜査員が浅草から金田の車両に同乗しているはずだからまず問題はない。問題なのは第三の経路の場合だ。それは犯人が現在ここへ向かって走っている浅草行きの電車に乗っているというケースだ。渋谷駅と浅草駅がほぼ同時にここへ到着し発車する。狩野明子に聞かされるまで竹内はそれを知らなかった。本部でもその話は出なかったから、おそらく浅草駅の電車については何の対処も講じられていないだろう。ただ無論それは犯人と金田勝彦との接触がほんの十数秒間に限定されるというだけのことである。いずれにせよ身代金の入ったクーラーバッグを犯人が受け取る瞬間がある限り、我々はその時点から犯人を手中にすることができる。渋谷行きに乗り込もうが、浅草行きに乗ろうが、あるいは改札を抜けて逃走しようが、線路に降りて京橋方向へ逃げるとしても、いずれにせよ姿を現したその瞬間から我々は犯人の追尾を開始することができる。しかしとは言っても受け渡し時刻まであと14分程度という今になって、予想外の可能性が発見されたということが竹内を緊張させていた。つまりまだ何か見落としている可能性もあるかもしれないという不安。人命のかかっている捜査である。失敗は絶対に許されない。身代金の受け渡しがほんの十数秒のうちに行われるとすれば、全力をその一点に集中しなければならない。逃走する犯人を見失うようなことは絶対にあってはならないのである。もちろん過去の例を見ても、子供を誘拐して身代金を奴おうとするような悪党に頭のいい奴はいない。身代金目的誘拐で犯人が逃げおおせた例など日本では一つもないのだ。ただ誘拐された人質を殺されてしまった前例は残念ながら存在する。最も懸念されるのがその点だ。現時点ですでに人質が殺されているといったことを考えてはならないが、そうでない限りここから先の和則ちゃんの命は我々が守らなければならない。絶対に失敗は許されない。誘拐犯の考えることなどたかが知れている。しかし犯人の行動の可能性に見落としがあったということが竹内の気持ちを落ち着かなくさせていた神々です。 時計に目をやり、ホームを見渡し、そしてまた腕時計を見た。
で、次。っていうかね、今回長かったな。で、次。24時2分、銀座駅、竹内重吉。
一番線、お下がりください。渋谷駅参ります。一番線に参ります。電車、渋谷駅です。
構内アナウンスが告げて、竹内は背筋を伸ばした。それとなく電車を待っている利用客たちに目を走らせる。付近にいる客に変化はなかった。一番線側で待っている4人の男たちは、誰もが無表情で、誰もが疲れているように見えた。犯罪者の匂いをさせている奴は一人もいない。
いや、竹内はふと考えた。もし犯人が渋谷駅と浅草駅の両方の電車がこの銀座駅を同時に発車することに着目して身代金のダッシュを考えたとするなら、いわゆる誘拐犯タイプの人間とは違うのではないか。ほとんどの場合、身代金目的の誘拐犯は粗暴な連中である。考えもなく短絡的に犯罪に走ってしまうバカ野郎たちだ。海外の誘拐組織に見られるような軍人やゲリラタイプの犯人は日本ではまずいない。その点、身代金を目的としない誘拐の場合は、犯人は変質者的な性格を持った人間が多い。女が犯人という場合の多くは、子供欲しさというやつである。だが、これが時刻表の数字の一致といったものから計画された犯罪だとすると、単なる粗暴犯タイプの犯人ではないのではないかという気がしてくる。どこか発想がゲーム的なのだ。それはある種、詐欺師的な感じを抱かせる。詐欺犯罪を行うのは当然のことながら知能犯である。粗暴犯とは全くタイプが違う。何か妙だと竹内は思った。それは捜査本部で聞かされた犯人の電話の声の印象とのギャップから来ているのかもしれない。あのテープの声を聞いて竹内はいわゆる粗暴な犯人をイメージしたのである。
何度も言わせるなバカ野郎。11時57分発だ。浅草駅を11時57分に出る地下鉄に乗ればいいんだよ。そのケツの箱に乗んな。間違えるなよ。一番ケツの箱だ。それで銀座を降りろ。降りたところに突っ立ってりゃいい。分かったか。カミカミだぞ。聞いとけよちゃんと。
どこかイメージが噛み合わない。ゲーム的な犯罪計画を立てる人間の喋り方には思えなかった。それとも、では同時刻に上りと下りの電車が発車するというのは犯人の頭にある計画とは無関係なのだろうか。電車の接近する音が聞こえてきて竹内は思考を中断した。まもなく轟音とともに銀色の車体が一番線に現れた。最後尾車両が竹内の目の前で停車する。
ご乗車ありがとうございます。銀座でございます。忘れ物落とし物ないようご注意ください。一番線の電車渋谷駅でございます。
最後尾車両の3つのドアから7人の乗客が降りた。ホームにいた4人がさっさと電車に乗り込む。降りた7人は全員が中央階段の方へ歩いていく。最後尾周辺のホームには2番線の浅草駅を待っている乗客1人と竹内だけが残された。ホームに降りた車掌が口に笛を加えたまま竹内の方へ視線をよこした。
で、で、次。
24時3分で竹内重吉銀座駅。0時3分発渋谷駅のドアが閉まり、竹内は松屋方面出口の階段へ目をやった。
遅いな。
連絡に上がっていった狩野明子がまだ戻ってこない。一体何をやっているんだ。そう思った時、階段を駆け下りてくる足が見えた。しかし明らかに明子の足ではなかった。ズボンだった。駆け下りてきたのはやけに小柄な男だった。男はホームに降り立ち、走り始めた電車を見合って顔をしかめた。
てんてんてん。
竹内はその小柄な男を見つめた。どこか妙な雰囲気を持っている男だった。一体いくつだろう。ずいぶん幼く見える。黒い縞のスーツを着て見たところどこかのバーテンといった雰囲気だが、顔は高校生ぐらいにしか見えなかった。男は額にかかった髪をかき上げ、ふてくされたように両手をズボンのポケットに突っ込んだ。その仕草もどことなく子供っぽい。竹内は手に持った新聞の角で頬をかいた。 明らかにあいつは今の渋谷駅に乗ろうとしていた。ということは事件とは無関係と考えていいだろう。しかし無関係とは思うのだが、何か無視できないようなものを持っている男だった。不意に男がこちらへ目を上げてきた。不審な顔で男は心持ち顎を上げて竹内を見据えた。竹内は男から目をそらせ、折りたたんだ新聞の文字の上へ視線を落とした。まあいいとするか。竹内は小さくため息をつき、ホームの前方へ目をやった。電車が出たばかりのホームは先ほどまでと違ってかなり見通しがよくなった。この浅草寄りの最後尾付近は利用客の数も多くはないが、ホーム中央のあたりにはかなりの男たちがいた。利用客の大半は男、女はちらほらと見えている程度だ。犯人がすでにこのホームで金田勝彦の到着を待っているのだとしても、現時点でこの付近にいるとは限らない。あるいはあの前方に見えている男たちの中に紛れ込んでいるのかもしれなかった。しかしこうして眺めていても不審な人物は見当たらない。犯人を指し示すようなこれといった決め手がない以上、ホームを歩き回ることが得策とは思えなかった。どっちみち金田の乗った電車が到着するときは犯人もこの辺りに姿を現す。むしろこの場は動かない方がいいだろう。ちらりと目をやると、先ほどの小柄な男は相変わらずふてくされたような表情でホームの壁に目をやっていた。どこまで行ったんだ狩野は。階段に目をやり、竹内はまたそう思った。でやけに小柄の男、こいつね、読んだね、こいつね、高須信次。こいつあの男に見えるんだけど女なんだよね。お鍋なんだよねこいつね、確かね。だから背は小さいんだよね。で、24時4分、銀座駅、竹内重義。ピリピリするな。竹内は自分に言い聞かせた。緊張感は大事だが、ピリピリするのはまずい。神経が立ちすぎていては、あらぬミスを誘発する危険がある。自分の視界を狭めてしまうのだ。先入観にとらわれ、適切な判断ができなくなる。ぼんやりしていてはいけないが、目をギラギラさせるようなのもまずい。まるで若手に忠告するようなセリフを竹内は自分自身の胸に向かって言った。腕の時計に目をやる。金田勝彦を乗せた電車が到着するまであと10分そこそこだ。大きく息を吸い込み、そして吐き出した。肩の上で軽く頭を回す。首のどこかがコキッと小さな音を立てた。不意に記憶の中で急ブレーキの音が鳴り響いた。同時に一連の映像が蘇る。15年前の忌まわしい記憶。貴金属店に押し入った強盗が店員と客を人質にして店内に立てこもるという事件だった。竹内たちは店の外を遠巻きにして包囲し、犯人の動きを伺っていた。逃げた!という大声に竹内は貴金属店の裏口に目をやった。裏口に男が顔を出し、隣のビルを指して叫んでいる。あっち!隣から逃げた!見ると隣の建物の通用口から男が通りに向かって走り出した。とっさに何人かの警察官がそちらを追ったが、妙な予感に竹内は貴金属店の裏口へ目を返した。こちらに向かって叫んだ男が一人の女性と一緒に裏口を出てきた。男は女性の腕を掴んでいる。女性の顔は緊張にこわばっていた。待て!とっさに竹内はその二人に向かって声を上げた。その途端、男は女性の腕を引っ張るようにして裏の道へ向かって走り出した。竹内は二人を追った。二人は裏の通りに出て走り続ける。あ!突然、男は連れている女性の体を車道の方へ突き飛ばした。響き渡るブレーキの音、ゴンという鈍い衝撃を。突き飛ばされた女性は走ってきたトラックに跳ね飛ばされ、病院に運ばれる途中で息を引き取った。犯人はその後間もなく取り押さえられたが、人質にされた女性の命は戻らなかった。もちろん竹内も他の捜査員もその女性の死について責任を問われることはなかった。しかし竹内の心の中にはずっとあのブレーキの音が残っている。あの時竹内の神経は極限まで張り詰めていた。待て と声を上げさせたのはピリピリした神経だったのだ。ふと気配を感じて竹内はホームの中央へ顔を向けた。狩野明子がこちらに向かって近づいてくるのが見えた。どうやら中央階段の方から回ってきたらしい。
未確認ですが、多少体勢を整え直すことになる可能性があります。
竹内の横に立つなり狩野明子は言った。竹内は手の新聞に目を落としたままで聞き返した。整え直す？
はい、
と明子がうなずいた。
和則ちゃんと思われる子